長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。いよいよ新年度のスタートでございます。新年度第1回目の放送は磯田達信長岡市長にこの FM 長岡のスタジオにお越しいただきました。磯田市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、このスタジオの収録というのは。
ちょっと緊張しますね。
ありがとうございます、はい、磯田市長、今回の予算のお話になるんですが、キャッチフレーズ、これなかなか印象的なキャッチフレーズなんですけども、改めて市長からちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、はい、全国的にもですね、地方創生というのが大きな課題になっていますけれど、はい、どこでもあるような地方創生だとですね、おそらく地方創生にならないと、長岡の特徴をしっかり出していくということで、長岡モデルというふうにしました、はい、長岡モデルの地方創生、はい、そしてみんなで力を合わせ日本一のふるさとを作る予算ということです。去年の市長選の時からですね、はい、皆さんと、皆さんのご意見いただき、皆さんと議論して、皆さんのご要望あるいはご意見をですね、市政の中にきっちり取り入れていきますよというお約束をしました、はい、そういう意味では、この困難な時代にこそですね、市民の皆さんが力を合わせて、そして長岡を元気のある街にしていっていただきたいと、そういう思いを込めました、
はい、日本一のふるさとを作る予算と、ということで非常に市長の熱い思いがまあ伝わってくるキャッチフレーズかなというふうに思いますけれども、あとどうでしょう、やはり若者とか子どもたちが誇りを持てる、これも磯田市長の中では大変思いがあるのかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。
もちろんそうですね、まず若者に元気を出してもらいたいということありますね、はい、そして本当に長岡の伝統の米百俵という考え方をですね、はい、今新しい時代にですね、どういうふうに表現していく、政策にしていくかという意味ではですね、はいはい、子どもたちと若者がですね、本当に誇りを持てて頑張れる長岡にしていきたいと思ってます。
なるほどね、はい、市長として今年度の予算でですね、特に力を入れたところですね、これまずどういうところになってくるんでしょうか。
まずですね、はい、予算の全体の規模をですね、昨年から見て実質的にあまり落とさないということで、補正予算も含めたですね、実質的な予算の、はい、要するに予算の全体の大きさですね、はい、それは確保しました、それがあまりマイナスが大きくなってしまうとですね、ちょっと元気が出なくなるということで、はい、そこは、若干のプラスにしました、まあ全体としてはまあそういうふうな枠組みの中でですね、人づくり、仕事づくり、
はい、なるほど、
これですね。
旬ラジ長岡、
人づくり、仕事づくり、はい、キーワードの一つだと思うんですけども、
はい、
これ具体的にお話しいただきますとどうでしょうかね。
一つはですね、はい、まず仕事づくりです、長岡版イノベーションモデルの創出、はあ、長岡版のイノベーションモデルを長岡から作っていきたいということです、はい、長岡三大学一高専、はい、その他の専門学校もですね、はい、本当にそういう教育機関がいっぱいあります、生徒さん合わせればですね、1万人近くの方がですね、はい、長岡で学んでいます、そういう意味では教員の方もいっぱいいるし、はい、いろいろな特許も含めてですね、はい、知の宝庫、情報の宝庫だと思っています、はい、今までちょっとですね、協力関係活用がですね、思うに任せなかったところありますね。ここはですね、積極的にやっていきたいと思っています。
イノベーションという言葉、これは記者会見でも磯田市長も非常によく使っていらっしゃる言葉でございますので、力が入るところでございますよね。あとそれ以外に、まあ、仕事作りもの面でいくとですね、3月25日に長岡北スマートインターチェンジも、まあ、開通いたしまして、いろんな産業面ですね、これもちょっと磯田市長注目のところでございますね。
そうですね、はい、イノベーションというのは、まあ、技術革新というふうに言われてますが、はい、もちろんそれだけではなくてですね、長岡のこの新潟県の中心だというですね、地の利用をやっぱり生かしてですね、多くの企業がまず長岡に来てもらうと、はい、そのことによって働く場所が増えるということはね、大切なことだというふうに思って、なるほどね、はい、3月25日のですね、今ご紹介いただいた北インターチェンジの周辺に、はい、 流通系の産業団地を早急に作ってですね、企業を誘致したいと思っています、
はい。
ま
あ、そういった意味では新しい技術も大切ですし、その産業、地元の地場産業も盛り上げていこうと、そういう思いがあるわけでございますよね。
そうなんですね、
はい。
あの地場産業本当に力はあると言われながらもですね、うん、これから大きな経済社会情勢が変化する、技術も変化する、あるいは日本全体、あるいは世界全体でイノベーションの流れが出てきた時ですね、うん、それに遅れないように、うん、あるいは先駆けてですね、はい、三大学地高専の力を使いながらもですね、さらに飛躍してもらいたいと思っています。
あと、まあ、仕事作り、もう一つ人作りというキーワードもございましたが、この人作りもやはり力を入れていきたいところということになりますね。
そうですね、はい。今回のですね、予算の中ではですね、教育環境のいろんなハード関係の整備をですね、はい、しっかり予算の中に組み込みました、はい。子どもたちにとって新しい能力、これから必要になります。語学もそうだし、はい、プログラミングのですね、はい、学習も必要になって、まあ、いろいろなですね、時代に合わせた変化といいますか、新しい教育が必要になってきますので、そういうものに遅れないようにですね、しっかり将来を見据えたですね、子どもたちの育成やっていきたいと思っています。
旬ラジ長岡。
さあ、続いてのお話ということでいきますと、市民の暮らしの安全と安心というところにお話を移していきたいと思うんですけども、やはり子育てしやすく住みやすく老後も安心、市民の暮らしやすい街を作るというキーワードがございます。磯田市長、まずこの辺のお話いかがでしょうかね。
地方創生ということでですね、まあ、いろいろ頑張る、新しいものにチャレンジする、そういう一方でですね、はい、やはり生活というものが快適で安全でですね、安心がなければですね、長岡の地方創生は絵に描いた餅になる、なりますね。長岡に移って長岡に暮らしたい、はい、あるいは長岡で子育てしたい、長岡で学びたい、で場合によっては長岡で養生を送りたいという人も出てくるかも分かりませんが、そういう意味では長岡という町がですね、多くの、周辺の皆さんも含めてですね、魅力ある町になってですね、Iターン、Uターンも含めてですね、長岡が多くの人をこう集める町にしていきたいという、そのベースがですね、暮らしの安心安全の確保だというふうに思っております。まあ、子どもの医療費のですね、助成もちょっと拡大しながらですね、長岡版ネオボラ、子育てのですね、支援システムですね、はい、長岡版ネオボラをさらに充実させるとかですね、今認知症の方が増えて困ってるという方もいっぱいおられますので、オレンジカフェをですね、全地域に展開するとかですね、子育て安心のですね、拠点をまた作っていくとかですね、まあ、住宅の耐震化も大事ですので、その補助率とか上限額をまた、引き上げてというふうなことをですね、やって長岡の暮らしを安心安全の暮らしにしていきたいと思っています。
なるほどね、はい。中山間地域あるいは支所地域ですね、その地域の活性化というところも非常にこう力を入れてらっしゃってですね、長岡の支所地域の活性化というところではどういう思いがあるでしょうか。
実はですね、支所地域に限らずですね、はい、まあ、いろいろなその人口減少による問題が起きている地域っていうのは結構あるんですね。そういう意味では支所地域限定、中山間地限定じゃ全然ないんですが、はい、その人口減少というものがその地域の生活にどういうふうに影響を及ぼしているか、その影響をですね、できるだけ緩和してですね、支援体制を作っていきたいというふうに思っています。地域の面倒を見る集落支援員とかですね、はい、高齢者がこう集まる寄ったかりの場とかですね、そういう意味では、地域おこし協力隊もそうですね、
はい、
そういった安心につながるようなですね、施策はですね、この29年度予算、はい、しっかり盛り込めたかなと思っています。
旬ラジ長岡。
いよいよ平成30年、まあ、来年が長岡開府400年、そして2020年の東京オリンピック、パラリンピックもあるわけでございますが、こういったものに向けてですね、磯田市長、また新たなものも考えられているようでございますが、いかがでしょうか。
地方創生のですね、一つの大きな要素が、その開府、長岡開府400年、はい、あるいは2020年のですね、東京オリンピック、パラリンピックに向けた、はい、取り組みになるわけですね。先日も オーストラリアの競泳チームがですね、はい、来られて契約締結しました ね、 ね、長岡事前合宿をやるという、
はい、
長岡にはですね、はい、水泳の長い歴史ありますし、はい、中村舞さんいますね。で、中村舞さんがシドニーで銀と銅を取ったんですよね、はい、そういう意味では非常にあの因縁があるというふうに思ってまして、はい、この水泳チームの事前合宿でオリンピックに対するですね、機運を盛り上げていきたいというふうに思っております、
はい、あとあの開封400年のなんかいろいろプレイイベントなどもねあるようでございますんでね。
そうですね、はい、開封400年で何をやるかというのはですね、本当にあの難しい問題というか大変な問題で、300年の時は有給山公園を作った練習会で、
はい、
民間の多額の募金を集めて有給山公園を作ったと、あと産業博覧会やったりいろいろやったわけですよ ね、はい、ね、そういう意味ではですね、イベントをやればいいということではなくて、この400年をきっかけに将来に向けて長岡が何か発信したりですね、
はい、
何か将来につながるものを何をやるかと、それをですね、はい、今年1年しっかりですね考えていきたいと思います。プレイベントについては、はい、それはあの予算を持ってですね、はい、開催はしていきたいと。
さあ、まあいよいよ最後ということになってくるんですけど、まあ、今年度はまあ目標も一つそうなんですが、今後長岡のどういう魅力をこうですね、全国へ世界へ発信していきたいというところも含めて一言いただきたいと思うんですけれども、うん、
最初ですね、長岡モデルの地方創生でみんなで力を合わせ日本一のふるさとを作る予算と、はい、日本一というふうにあえてしたのはですね、はい、日本2でいいのか3でいいのかとなるとですね、まあじゃあそこそこやれればいいかっていう議論になりますね、うん、そういう意味ではですね、チャレンジしていく、新しいことにチャレンジしていくという意味ではですね、長岡市民、多くの長岡市民の皆さんの力借りてですね、将来のためにですね、新しい課題、それはイノベーションであったりですね、教育の問題であったり中山間地の問題であったり、いろいろありますけれど、そういう問題にですね、チャレンジしていきたいというふうに思っております。
そしてどうでしょう、やはりあの長岡が持っている地域の資源、まあ、それは火炎土器とか錦鯉、長岡花火、まあ、いろいろお話あると思うんですが、そういったものの発信というものも狙っていきたいというところはあるんじゃないでしょうかね。
長岡がなぜね、その日本一目指せるのか、ね、そういうことを言えるのか、それはまあ大言壮語だという方いらっしゃるかもしれませんが、私は全然そうでないと思うんですよ。長岡で子育てするというのはですね、どれだけ素晴らしいことかということなんですよ。合併してですね、中山間地も含めてですね、海もある、山もある、あの大きな、あの、米国地帯もあるしね、そういう意味では、そういう、こういうところで子供を育てるとですね、どんなにいいか、都市部だけで子供は育てられません。やはりその周辺といいますか、いろんなところがあって初めてね、長岡の価値が出ると、
はい、
こんなに私はいいとこはないというふうに思っておりますので、それはですね、はい、ぜひあのアピールしたいですし、
はい、
今までちょっとですね、観光については若干アイデア勝負できましたが、はい、今年は、はい、ぜひ戦略を考えていきたい。そういう意味ではですね、花火財団、その中でしっかりですね、花火についての戦略もですね、考えていきたいということです。
なるほどね。磯田辰信長岡市長にお話を伺いいたしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。